表紙、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和5年2023年11月1日ボリューム74、写真提供、宿根島裸の島、寺田明光さん。写真は宿根島です。市議会だよりはデジタルウェブブックで閲覧できます。 QR コードを表記してあります。表紙を飾る写真を募集しています。表紙終わり。本号の目次、9月定例会の概要2ページから、決算審査3ページ、市政を問う10人の議員が一般質問4ページから、常任委員会報告9ページ、議会全員協議会12ページ、議決結果、賛否結果の一覧13ページ、高校生との意見交換会14ページ、輝く三原の中学生高校生16ページ、目次終わり。第5回臨時会。第5回臨時会7月14日において、議員発議として水源の保全に関する意見書について採択し、広島県へ提出しました。発6、水源の保全に関する意見書の提出について、概要、本郷産業廃棄物最終処分場で発生している問題について、県へ意見書を提出するもの。討論、賛成討論。多くの市民が建設に反対してきた本郷産廃処分場が県の設置許可によって建設され、産業廃棄物が搬入され始めて9ヶ月が経過する中、最も恐れていた処分場の浸透水から基準値の2倍以上の POD が検出される事態が発生した。地下水を汲み上げ生活されている方々、水田に引き込まざるを得ない地域住民の皆さんは、日々恐怖と不安に脅かされている。あってはならないことが起き、県が今やるべきことは、事態の原因究明と対策に全力を傾注すべきにもかかわらず、広島地裁の設置許可の取り消し判決を不服として上告する考えであることを、県知事は表明した。本市議会が提出しようとする県知事宛の意見書では、行政指針にのっとり、設置許可の取り消しと厳正な対応を求めている。そして、直ちに水質汚染の原因究明に取り組むとともに、水質改善対策の実施を求めている。本市議会は住民の皆さん、そして、本市行政としっかり結束して、安全で安心な水源確保に向けて全力で取り組んでいく。採決、全員一致で原案通り可決した。写真、本郷産廃処分場への搬入状況。写真終わり。第6回定例会。9月定例会は9月5日から21日までの17日間で開催し、一般会計補正予算案ほか14議案、諮問3件を審議し議決するとともに7件の報告を受けました。最終日には特別委員会の報告のほか3件の発議があり、審議の結果原案通り可決されました。補正予算特別委員会、付託議案審査、議71、一般会計補正予算第4号、1億2121万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ512億396万円とするもの。主な内容、 コミュニティスクール制度の導入にあたり、先行導入する5校の準備経費として、学校運営協議会委員報酬35万5千円及び地域学校共同活動推進員の活動借金100万5千円等を追加。6月下旬から7月上旬の豪雨により被災した農地、農林業用施設及び公共土木施設などの災害復旧の経費として1億1980万円を追加。主な質疑。コミュニティスクール導入事業。問い。学校運営協議会の構成員の選任や任命方法を問う。答え。構成員は各校5名で、学校の所在する地域の住民、保護者、地域学校共同活動推進員及び教育委員会が必要と認めるものを想定している。学校運営の責任者である学校長が中心となって選任することとなるが、任命は教育委員会会議において教育委員会が任命する。問い。本市のコミュニティスクール制度が学校運営協議会に加え、地域学校共同本部を設置するという点で、一般的な運営手法と異なるのはなぜか問う。答え。本市の課題解決のためには、学校が主体となる学校運営協議会と、地域が主体となる地域学校共同本部の2つの組織が必要だと考えた。学校運営協議会が舵取り役をし、地域学校共同本部が推進役となって推進するという体制が最善だと判断した。先行導入校で本制度を実施していく中で、知見や課題を蓄積し、検証することにより、全校導入に向け着実に準備を進めていきたい。問い。学校運営協議会及び地域学校共同本部の開催回数はどの程度を見込んでいるのか問う。答え。この度の補正予算案では導入に必要な準備として2回の学校運営協議会を想定しているが、令和6年度には年4回の開催を計画している。年度当初に運営方針の承認、7月頃に進捗状況の確認、10月頃に中間評価、そして2月には成果と課題の検証を行うこととしており、PDCA サイクルを回しながら進めていきたい。義72、国民健康保険、事業勘定、特別会計補正予算第1号。主な内容。健康保険法等の改正に伴い施行される産前産後期間の保険税免除制度に対応するため、システム改修経費350万円を追加。義73、介護保険特別会計補正予算第1号。主な内容。介護保険給付費の確定により、国・県等への返還金が生じたため、2億7393万8000円を追加。採決。全議案とも全員一致で原案通り可決した。決算特別委員会。令和4年度、三原市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について。主な内容。雨水事業として浸水対策を中心に、環境整備、ポンプ場の整備及び改築、更新を実施した。汚水事業として、汚水処理の未普及解消を中心に、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、 漁業集落排水事業、市町設置型の小型浄化槽事業を実施した。主な質疑。問い。下水道施設の耐震化等を図る防災や、被害を想定して被害の最小化を図る減災を組み合わせた総合的な災害対策を推進する事業を実施したのか。答え。ポンプ場建設事業として、洪水や津波による浸水防除を図るため、耐水化事業の設計を実施しており、計画では令和7年度末までに旧施設の事業を完了する予定である。令和4年度三原市水道事業会計決算の認定について、主な内容。新型コロナウイルス感染症の流行の影響や給水人口の減少などにより、水道料金の算定基礎となる使用水量が減少し、給水収益は前年度を 1.9% 下回った。安定した給水を確保するため、水道管や施設の更新など、適切な維持管理に努めることで、漏水による貴重な水資源の損失を防ぎ、また、道路陥没などの二次災害を防止する観点から、計画的に漏水調査や管路診断を行い、修繕などに努めた。主な質疑。問い。排水量に対する優秀率が 88% であるが、100% までいかない理由は何か。答え。優秀率が 100% に満たないのは、水道管の末端にまで必要な塩素量を確保し、水質を維持するためにある程度の排水量を見込む必要があること。また、漏水によるものと考えるが、老朽管の更新工事を計画的に行うなど、対策に努めている。院発議として国へ意見書を提出。意見書の提出。義務教育費国庫負担制度の堅持、義務教育諸学校30人学級の実現を求める意見書。脱炭素と自然再興に貢献するサーキュラーエコノミーの推進を求める意見書。
令和5年9月定例会、一般質問、姿勢を問う。定例会では9月7日、8日に一般質問が行われ、10人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目程度に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市議会ホームページで閲覧できますので、ご覧ください。三原市議会会議録検索。三原市議会 YouTube。会議録公表は、議会終了後、おおむね3ヶ月を要しますので、ご了承ください。三原市ホームページの QR コードが、表記してあります。各議員の QR コードが表記してありますので、QR コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。正田陽一、本郷産業廃棄物最終処分場で発生した問題について、本郷産業廃棄物最終処分場で発生した問題について、問い。産廃処分場が稼働後、放水がずっと流れ出ており、周辺の田んぼに水が入れられない。市に相談したが、良い回答ではなかった。今後の対応について問う。汚染問題については、本市議会から県に対し意見書を提出した。また、知事会見では説明責任を果たすと回答された。しかし、まだ説明はされていない。本市として、県に住民に対し説明を求めてほしいが、どうか。次に、情報開示について 福山氏の参拝処分場で同様な事案に対し、福山氏は、市が簡易検査を実施し、結果を市民に公表し、業者に住民説明の機会を指導している。福山氏にできて、本市にできないのはなぜか問う。答え、田んぼの水の確保について、本市及び県が実施した参拝処分場内外の水質検査で、基準値内であったため、対応の実施を見合わせた。地理会見について、県に確認したところ、事業者に住民に対して状況等の説明をするよう促していると聞いている。情報開示について、県議会の生活福祉保健委員会で行政検査の充実が議論されており、県と市が連携して検討を進める。問い。水質検査について、サンプルが場内外で各1回の結果であるが、住民が行っている簡易検査では、サンプルは20以上で全ての回で汚染が出ている。行政の各1回の結果で政策決定することは正しいか。田んぼの水問題は、直ちに住民との対話の場を求める。説明会実施は、県に再度求めた上で、日時、場所の設定、立ち会いを求める。情報開示については、市が簡易検査を継続的複数回行い、情報公開を提案する。その方法が統計的にも信頼性の高いデータが取れる。情報公開が市民の安心と業者の監視につながるのではないか。答え、田んぼの水問題については、数値データを注視し、協議の場を設けることについて検討する。住民説明については、県の取り組みを促す。簡易検査の公表については、県と協議の上、検討する。中迫雄三、歴史民俗資料館移転事業の取り組みについて、歴史民俗資料館移転事業の取り組み。問い、本市には、瀬戸内海国立公園の多頭美や古い歴史があり、全国に自慢できる多くの芸術家がおられるにもかかわらず、博物館や美術館がなく寂しい。旧耐震基準で築46年経過する資料館を耐震性がある元夢キャリアセンターへ移転する事業について問う。新資料館に関心を持って訪れてみようかと思える名称変更や斬新でワクワクドキドキ感を持ち、親しみや興味を呼ぶ愛称も考える必要があるのではないか。答え、移転後の資料館は歴史を中心に関連の民族を、杭の資料館は民族を中心に紹介する予定。共に歴史と民族の資料をもとにした施設であることから、名称は現行のままとする。愛称公募の方法等は未定だが、新しい資料館を知ってもらい、愛していただくことができるよう取り組みを検討する。問い、本市の歴史や民族に興味を引きつけるようなコンセプトを新資料館に設定できないか。答え、新資料館のコンセプトは、三原城、城主小早川隆景、古代の三原に加え、三原市の歴史を掲げる。本市の歴史などを紹介する中で、郷土の誇りである名誉市民の、忠太郎、村田長治、古川隆夫、新藤兼人、池田恵子、太田隆、特別功労者の清水南山の功績を紹介し、市の魅力を発信する施設となるよう努める。継承略。問い、現資料館は会話を楽しみ、休憩する場所がない。新資料館を来館者に愛される快適な資料館にできないか。答え、新たな機能として、子どもたちが本市の歴史について楽しく体験でき学べる場や、来館者が休憩、交流できる場を設ける予定である。市民、市外の観光客の方にも本市を深く理解いただき、 いつでも何度でも訪れてみたい施設になるよう努める。写真、現資料館に展示されている覗きからくり。写真、終わり。田中博樹、トライアスロン鷺島大会の今後について、高齢者が地域社会で活躍できる環境整備を。トライアスロン鷺島大会の今後。問い、32回も続いている伝統ある本大会は、鷺島の人口減少と高齢化により存続が危ぶまれている。本市はこの大会を今後どうしていこうと考えているのか、問う。答え、鷺浦町内会の方々の意見を聞きながら、方策を検討していくことが大切であり、教育委員会としては、他の大会の運営方法も参考に、情報収集に努め、実行委員会の皆さんと今後どうしていくかを検討していきたい。問い、大会会場として使っていた鷺セミナーセンターを来年3月で閉館すると市長より通達があった。大会会場を新たに考えることは大変な負担となり、適切な場所もない。閉館を次年度の大会が終了するまで延期できないのか。答え、安全性確保のため、来年3月末の閉館は変えない。過去には、鷺浦コミュニティセンターや近隣の公有地、私有地を活用して開催したこともあり、実行委員会と連携し考える。高齢者が活躍できる環境整備を。問い、本市の65歳以上の老年人口の割合はどのくらいか。また、この世代の就業率はどのくらいか。答え、本年8月末現在、65歳以上が 31,824 人で 36% を占めている。また、就業率はそのうちの約 24% である。問い、本市は全体の3分の1以上を高齢者が占めている。そのうち65歳を過ぎても仕事を通じて活躍したいと考えている人が過去のアンケート結果で約 46% もいるのに対し、就業者は約 24% に過ぎず、高齢者が地域社会で活躍できる環境整備が遅れている。また、本市の生涯現役社会を目指す取り組みは、岡田市政になってから具体的な事業が見えない。現在、どのような体制で何を行っているのか問う。答え、働くことを希望する障害のある方が相談できる窓口の設置や、就労意欲のある女性の再就職支援に取り組んでいるが、働く意欲のある高齢者の就業支援体制の構築までには至っておらず、今後の課題と考える。ハローワーク三原や経済団体等と連携を図り、高齢者が活躍できる多様な就業機会の創出に向け取り組んでいく。住広豊、本郷産業廃棄物最終処分場に対する本市の対応について、本郷産廃処分場への本市の対応。問い、住民の検査では、今も基準を超える汚染水が流出し続け、農業や生活に支障が出て困っている。問い1、水質検査の隠蔽について、本市は住民の情報公開請求に対し、黒塗りで交付した。隠蔽は絶対に許せない。なぜ、県や福山市のように公開しないのか。答え、隠蔽したものではない。7月下旬以降、県も一定の情報を公表していることから、今後、市の公表のあり方を検討する。問い2、検査水の希釈行為について。県内では、水質検査前の希釈行為が多いことを確認している。本郷でも希釈の可能性が高い。業者の注水停止を県に要望し、本市も 希釈前の水を検査すべきでないか。答え、希釈行為の事実確認はできていない。場内で基準値を超えた場合は、県には適正な指導を要望する。問3、用水路の再検査について。県が用水路の汚染を公表したにもかかわらず、本市はなぜすぐに再検査し、対策を講じないのか。答え、県が追加調査を検討していることから、本市は実施していない。問4、業者優先の対応について。本市の対応は、県に忖度し、市民軽視で業者の利益優先である。道義的に正しいと考えているのか。答え、事案を隠したり、不正に検査したものではなく、県への忖度や業者の利益を優先したものではない。道義的に正しいの趣旨はわかりかねるが、関係法令や行政機関としての公正な立場を踏まえ、市長をはじめ、町内で協議を重ね、取り組んできたものである。問5、林地開発許可について、許可要件に違反しており、本市は許可を取り消すべきではないか。答え、当該開発行為は適切であり、取り消しを命じる予定はない。写真、8月28日、基準を10倍以上超えた排水検査の様子。写真終わり。小玉慶三、本市の観光振興について、有害鳥獣駆除対策事業について、本市の観光振興について、問い、竜王見晴らしラインの景観維持について、5カ所の展望場からは、視界を遮る大きく茂った木々と、人の背丈よりも高く茂った草で、視界はゼロの状況である。今後の対応について問う。答え、昨年度は、駐車面積の広い3カ所の展望場周辺の枝打ちを実施。本年5月には、自転車で駆け上がるヒルクライムレースの開催に合わせて、通行の支障となる樹木の切除などの作業を実施したが、時間の経過により、再び草木が繁茂している状況にある。今年度下半期には、既存の委託費に加え、広島の森づくり事業を活用して、展望台周辺や道路沿いの枝打ちなど、景観対策を強化する。問い、山頂の展望台は長く閉鎖された状態である。展望台に登れず、瀬戸内の絶景を望むことなく、落胆して下山される観光客の姿を見られた地元の方から、早く修繕して再開をしてもらいたいとの切なる声を聞いている。今後の取り組みについて問う。答え、竜王山山頂の展望台は、瀬戸内の多頭尾が一望できる本市有数の観光スポットである。展望台を利用できないことに対し、早期の再開を求める多くのご意見をいただいており、本市としても早期再開に向け、展望台の設置者である県への要望及び協議を重ねてきている。県において、今年度予算に施設修繕費が措置され、修繕に向けて事務が進められていることを確認している。本市としても人為的な施設破損を抑止するための防犯カメラの設置及び展望台付近の景観伐採や樹木整備のための調査検討など、展望台の利用再開に向けて取り組みを進める。写真、竜王山展望台。写真終わり。
上則明。食料、農業、農村基本法の見直しによる人、農地プランから地域計画への変更に伴う本市の取り組みについて、広島空港の民営化後の環境整備と活性化について、人、農地プランから地域計画へ変更。問い、 地域計画の策定・実行までの流れについて問う。答え。地域計画は、これからの農業にとって最も重要な担い手と、農地について、農域の未来の設計図になることから、令和7年3月末までに、市内全域で策定していく。問い。本市では、米を中心に営農しているが、目標地図を作成する上で、農地として利用される区域と保全等をする区域について、米以外に何を転作するのか、保全は誰がどのようにするのか。答え。今後利用が困難であろう農地について、農地から除外したい旨、国や県と協議したが、農業振興地域の整備に関する法律や、農地法の制限により、すぐには農地から除外はできないと指導があり、農地として利用する区域と利用しない区域の確定が難しい。地域の話し合いや意向調査を行い、地域の現状や課題を踏まえ、地図に反映させていく。問い、農村を活性化させるための移住、関係人口の増加について問う。答え、農業者の減少、高齢化が加速する中、経営規模の大小に関わらず、意欲を持って農業に新規参入する人を、地域内外から取り込むことも重要で、地域に関わりのなかった人も、反農反Xとして期待される。広島空港の環境整備と活性化。問い。国際線も復活して、利用客も増加しており、今後雇用の創出や地域経済への波及効果、関係人口の増加などが見込まれるが、高速通信網の基盤整備の進捗状況は？答え。空港内のインターネット利用に支障が生じていたことがあり、協議の場において情報提供を行ってきた。引き続き、広島国際空港株式会社に情報提供等の支援を行う。問い、広島空港周辺の活用について問う。答え、ターミナルビルの大規模改修工事や、駐車場の追加整備など、広島臨空産業団地への企業進出、広島県動物愛護センターも開業などが行われ、本市の活性化につながる取り組みを今後も積極的に実施していく。岡田元子、気候危機を打開するために、化石燃料や原発依存型から、脱炭素社会への転換を、一人親世帯や生活困窮世帯への支援について、マイナカードのトラブルを直視し、保険証廃止計画撤回を求めるべきについて、気候危機打開への取り組みの加速を、問い、国連の事務総長は、今や地球沸騰化時代の到来と述べている。本市における対策の進捗状況について、1、公共施設への太陽光の設置計画は、答え、現在公共施設への設置可能性調査を実施しており、今年度中に導入計画をまとめ、来年度から一部着手したい。問い2、産業部門への取り組みは、答え、事業所の省エネ診断は1件の補助、オンラインセミナーは9件の参加だった。取り組みが広がるよう情報発信していく。問い3、家庭用事業所とも太陽光と蓄電池のセットでの補助で設置促進を。答え、セットでの支援は有効だと考えており、国の補助金採択とともに検討したい。問い4、 エネルギーの地産地消の成功例が全国に広がり、雇用の創出や地域経済の循環を作っているが、本市でも研究してはどうか。答え、電力会社の立ち上げは雇用の創出や地域経済への効果が期待できるが、事業の継続性や採算性に課題もあり、可能性を研究したい。問い、今は一年一年が待ったなしの状況だ。国の補助金採択はいつを目指すのか。地産地消エネルギーについては、策定中の計画に盛り込んではどうか。全国で136自治体が行っている気候非常事態宣言を本市も実施してはどうか。答え、国へは今年度末に申請し、4月に結果が示される予定。現在、本市ではゼロカーボンシティ宣言を行っており、それに基づいて実効性のある取り組みを計画的に進めたい。一人親世帯などへのフードバンクの早期実施を。問い、コロナ禍や物価高騰が一人親世帯や生活困窮世帯を直撃しているが、本市はフードバンクを実施していない。必要な世帯に届くよう実施すべきではないか。答え、現在本市では社会福祉協議会が失業や病気などの生活困窮世帯へ緊急的なフードバンクを実施している。一人親世帯等への恒常的なフードバンクについては、対象世帯を整理し、食品提供側との調整や実施者の参画を促すための周知、啓発や働きかけを市役所内部署で役割分担し、実現に向け取り組んでいく。正平智春。私立学校の教職員の休憩の取り方について。小学校、中学校の教職員が休憩が取れないのはなぜ？問い。私は2021年12月議会で、学校現場で教職員の休憩が取れていないことについて質問をした。答弁で、適切な休憩時間を確保することが必要と考えており、その点について改めて指導するとの答弁があった。指導してどのような状況になっているのか。答え、休憩時間確保を含めた勤務時間の適正管理、教職員の意見を踏まえた休憩時間の設定について、校長会議などで指導してきた。一方、令和4年11月、教職員に実施したアンケート結果では、休憩時間の自由利用ができていると答えた教職員の割合は 34.7% であり、依然として教職員の休憩時間の確保に課題がある。問い、県教委が今年2月24日に勤務時間についてという通知を出している。本市ではこの通知に従って取り組みができているのか。答え、本市においてはこのシステムを令和2年9月に稼働させ、教職員の勤務時間管理について取り組んできた。指摘にある留意事項については、校長会で説明してきたが、国指針を参考とした勤務時間の上限時間を管理することなどについては、十分浸透できていない。問い、災害などで休校を想定し、通常の授業時間を年度当初多めに計画をするケースがあると指摘している。文科省は、不要な備えをなくすよう通知をしているが、本市ではそのような実態はないか。答え、本市の令和4年度の状況では、小学校は平均1059単位時間、中学校は1076単位時間となっており、 標準時間時数を大幅に上回っているとされた1086単位時間をやや下回っている。問い、新しい教育課題に対して学校教職員が的確に対応できる状況にあるか。答え、本市においては求められる新たな教育に対応するため、現場へ円滑に導入し定着させることができるよう支援体制を整えてきた。引き続き新たな教育への支援体制の構築と業務改善に資する取り組みを行い、教職員の負担軽減に取り組んでいく。矢垣秀政、熱中症予防と対策について。小学校、中学校のプールの今後の方向性について。熱中症予防と対策について。問い、熱中症による救急搬送の直近3カ年件数と年代別人数を問う。答え、令和3年度63件、4年度76件、5年度は8月末まで88件。搬送者の年代別内訳は、17歳以下10人、18歳から64歳24人、65歳以上54人で約6割が高齢者である。問い、熱中症予防対策の普及啓発はどのようにしているか問う。答え、本市では LINE 等による注意喚起を4月末から毎月実施し、FM 三原や MCAT で予防や対策について呼びかけるとともに、チラシの配布や回覧、音声告知放送による対応も行っている。内容は国のリーフレットを参考に、就寝前後の水分摂取、冷たいタオルや保冷剤での冷却、高齢者等への声かけの必要性など、具体策を周知している。小学校、中学校、プール施設の維持管理状況と今後の方向性について。問い、施設の維持管理について問う。1、プール施設の建設経過年数は。答え、全体で26校のうち、建設後経過年数50年以上が3校、40年以上が8校、30年以上が9校。問い2、年間のプール使用状況は。答え、年間の使用状況は、平均11日。問い3、維持管理の内容と費用は。答え、水道代、薬代などの維持管理費は、小学校、中学校全体で1223万円。1校あたり、小学校47万円、中学校48万円。問い4、教員の負担を軽減できないか。答え、管理職やベテラン教員から安全管理、水温管理、衛生管理等の方法や手順を伝えることなど、特定の教員だけに負荷がかからない役割分担を検討するよう学校を指導し、授業準備の負担感軽減に努める。問い、施設の老朽化による改修や更新時には多額の財政負担や費用が必要になる。短期、中期、長期の計画策定の検討をされているか。答え、平成21年度から令和2年度の間、塗装は20校で1億209万円。ろ過器更新は17校で1億913万円。平成29年度に1件の改築工事で1億5150万円要した。これからも学校教育の場として適切な環境となるよう計画的に改修に取り組んでいく。 意見、民間プール施設などの活用を検討してはどうか。中重信夫、南海トラフ大地震をはじめとする地震の災害対策について。南海トラフ巨大地震など災害対策は、問い、今日本列島全体が地震の活動期に入っている。その状況の中で次のことを問う。本市の震度は最大で6強と聞くが、津波の高さは何メートルで、到達時間はどうか。答え、南海トラフ巨大地震の場合は、津波の高さは最大で 1.4 メートルであり、最大波の到達は地震発生から5時間32分後と想定されている。問い、地震の被害状況はどうか。答え、本市全体が震度5強から6強の強い揺れに見舞われると想定する。建物の全壊は全体の約 7% で5200棟。建物の倒壊や津波に巻き込まれることにより約1000人の死者が出ると想定している。海岸沿いの埋め立て地、市街地、ヌタ川などの川沿いは震度が高くなる可能性がある。問い、最適な避難所の選定はできているのか。答え、津波警報などが発表された場合、津波災害警戒区域にいる人を対象に、避難する方向や目標となる建物の名称を示して、避難指示を発令し、直ちに海岸や河川から離れ、できるだけ高い場所へ避難するよう呼びかける。その後、施設の被災状況を把握した上で避難所を開設する。問い、避難所での支援体制は？答え、必要な物資は各自で持参することを原則としているが、住宅倒壊など地震発生時に持参できない被災者のために、計画的に食料、水、生活必需品などの物資の備蓄に努めている。市は、発災直後の1日分として2食分、水は 500ml 2本の備蓄を進めている。問い、通信・情報伝達の強化は？答え、万一、FM 三原のスタジオが津波による被害を受けると、ラジオ放送はできないが、屋外スピーカーから緊急一斉告知放送は流れる。市メールや LINE を合わせて登録するなど、情報を受け取る方法の複数確保をお願いしている。写真、平成23年3月、東日本大震災時の宮城県内の様子。写真終わり。
委員会報告。9月定例会付託議案審査の主なものを報告します。総務財務委員会 QR コードが表記してあります。付託議案審査。議74、三原市議会議員及び三原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について、概要、市議会議員及び市長選挙における選挙運動にかかる公費負担の単価の限度額を引き上げるもの、主な質疑、問い、選挙運動の公費負担が増加される理由は、本市への予算の影響は、答え、公費負担の増額は、令和元年10月に実施された消費税増額も踏まえた公職選挙法施行令の改正に準ずるもので、予算額は市議選で約45万5千円、市長選で約15万円の増額となる。採決。採決の結果、議第74号、 ほか一件は全員一致で原案通り可決した。請願審査。請願5第3号インボイス制度の実施延期を求める意見書を政府に送付することを求める請願書。意見。インボイス制度は十分に国民に浸透しているとは言えず、準備期間を設けないとすぐには対応できない個人事業主が増えることが見込まれるため、実施を延期すべきであるという意見と、一方、この制度は2023年10月1日から実施されるものであるが、段階的な経過措置や優遇措置が一定期間講じられることから、延期ではなく、この期間を活用しながら制度の理解を深めていくべきとの意見が出た。紹介議員に対する主な質疑。問い。この請願を提出するに至った背景は、また、段階的に設けられる6年間の緩和措置についてどのように捉えているのか。答え。景気低迷や物価高、人材不足などが叫ばれる中での新たな税負担の発生や事務負担の増加、インボイスを発行できない免税事業者が取引から除外されることなどが予測されることから、提出に至った。緩和措置といっても3年間の経過措置が終了すれば、免税事業者も課税事業者として登録せざるを得ず、切迫している事業者の状況に変わりはない。採決、規律採決の結果、規律少数となり、本請願は不採択となった。行政説明案件。元市民福祉会館の売り払いについて。概要。市民福祉会館の土地および建物は公共での利用予定がないことから、民間事業者等による土地の有効活用とともに、売却による収入確保を図るため、一般競争入札による売却を行うもの。主な質疑。問い。跡地活用についての議論はしたのか。答え。公共施設マネジメントの中で、町内議論した結果、民間活用を進めることとした。問い。解体が条件となっているが、解体せずに使いたいという要望がある場合、どうなるのか。答え。老朽化、また、旧耐震基準の建物であることを踏まえ、解体をした上で、新たに活用していくべきと整理したものである。問い。買い主の事業展開によっては、集客という機能を果たさないこともあるのではないか。答え。集客などの活用条件はつけないが、買い主による解体の負担も考えれば、土地を活用して収益を上げることを想定すると考えている。問い、市が解体した上で跡地を売却すべきではないか。答え、できる限り早く活用していただくため、買い主の解体とすることで、期間短縮につながるとともに、民間のノウハウを活用できると判断している。文教委員会。QR コードが表記してあります。付託議案審査。議76。三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。概要。来年4月から私立の小学校・中学校一部に導入するコミュニティスクール制度の学校運営協議会委員の報酬額を条例に定めるもの。議77、三原市手数料徴収条例の一部改正について。概要、旅館業法の改正により、従来の営業許可の手続きの一部が変更となるため、当該手続きにかかる手数料について 条例の一部を改正するもの。主な質疑、問い、地位の承継によって営業者が変更される場合、設置基準の審査が省かれることになっているが、適正な運営は担保できるのか。答え、事業譲渡の場合は、6ヶ月の間に業務状況を調査するので、必要があれば改善指導を行うこととなる。儀78、三原市立幼稚園の教育・保育等の実施に関する条例制定について。概要、来年4月から田野浦幼稚園を教育と保育の両方の機能を有する幼稚園型認定こども園として再開するとともに、総合保育所を廃止するため、関係条例を制定及び改正するもの。主な質疑、問い、田の浦幼稚園で総合保育所の乳幼児をすべて受け入れることができるのか。また、新規入園希望者を受け入れる余地はあるのか。答え、保育が必要な家庭状況に変わりがないことを前提に、すべての乳幼児を受け入れることが可能である。さらに、新規入園者を見込んだ定員設定のため可能である。儀79、三原市火災予防条例の一部改正について。概要、対象火器設備等の位置、構造及び管理並びに対象火器器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令等の一部改正に伴い、関係する条例の一部を改正するもの。主な質疑、問い、リチウムイオン蓄電池等を用いた蓄電池設備の規制対象の範囲が見直されるこの度の改正によって、設備の設置者は何らかの対応が必要となるのか。答え、既存施設や設置工事中の施設については、改正前の基準が適用される経過措置により、新たな整備等が求められることはない。採決の結果、議第76号ほか3件は、全員一致で原案通り可決した。行政説明案件、コミュニティスクール制度の導入、概要、学校運営の改善と地域づくりの活動を一層進めていくために、保護者や地域住民などが一定の権限と責任を持って学校の運営とそのために必要な支援について協議する学校運営協議会を学校に設置するもの。また、子どもたちのために地域住民などが学校と共同して様々な活動を推進する地域学校共同本部も設置する。来年度から4小学校と1中学校の5校に先行して導入する。主な質疑、問い、今も地域が学校に関わりを持って活動していると思うが、それとの違いは何か。答え、違いというより、これまでの活動をこの制度導入につなげてほしいと考えている。問い、先行導入校の選定理由は何か。答え、学校支援地域本部など基盤組織の有無や多様な地域団体の充実度、活動推進員候補者の有無、導入効果が期待されること等で判断した。問い、教員の負担が増えないか。答え、協議会が軌道に乗るまでは一定程度の労力は必要だが、これまで複数の組織で活動してきたものが一本化し、学校や保護者、地域の役割も明確になることで運営効率が高まると考えており、 教員の負担は軽減されると予想している。建設委員会、 QR コードが表記してあります。付託議案審査、議82、三原市小規模土砂埋め立て行為に関する条例の廃止について。概要、令和3年7月の静岡県熱海市で発生した盛土崩落事故を受け、宅地造成等規制法が見直され、宅地造成及び特定盛土等規制法、盛土規制法に改められた。この改正で盛土等造成工事の安全確認の強化のため、許可審査において中間検査、定期報告の確認等が追加され、条例の一部改正を行うもの。市土砂条例を廃止し、盛土規制法に包括するもの。主な質疑、問い、中間検査、定期報告はどのくらいの頻度で誰が行うのか。答え、中間検査は排水施設、埋設時、建築指導課の職員が行い、定期報告は工事期間中3ヶ月に1回進捗報告書を提出させ、職員が審査を行うことになる。問い、一時的堆積も規制となるが、一時的とはどのような状態なのか。答え、最大時に高さが2メートルを超える堆積、または高さが30センチメートルを超える堆積で500平方メートルを超えると対象となる。許可の有効期間は5年間である。議83、和解をし損害賠償の額を定めることについて。概要、三原市区議長吉田で発生した車両物損事故に関し、相手方と和解し、その損害賠償額を定めることについて、議会の議決を求めるもの。主な質疑、問い、昼間なのになぜ起きたのか、事故の状況は。答え、道路上で落石の危険が予見できたが、適切な対策を取っていなかったため、物損事故が起きた。市の過失は 40% が妥当と判断した。採決。採決の結果、議第80号ほか3件は全員一致、原案通り可決した。行政説明案件。株式会社空、道、港、DMC、事業進捗報告。概要、株式会社空、道、港の令和4年度事業実績と令和5年度事業計画及び財務計画について。主な質疑、問い、域内旅行消費額について、本市世羅町の内訳は。答え、本市が46億3000万円、世羅町は23億5100万円となっている。問い、今年度で本市からの補助は終了するが、今後議会への報告等はどうなるのか。答え、補助終了後も地域連携 DMO 推進協議会からの助言も含め、伴走支援していきたい。また、どのような形で報告できるか検討していく。三原農事フィッシャリーナ施設の整備について。概要、農事漁港内にプレジャーボート専用の係留保管施設等の整備に取り組んでいるが、陸上での保管需要の減少により、当初の整備計画を見直すもの。主な質疑、問い、 陸上保管施設99隻分がなくなるとのことだが、どのような調査の結果によるものか。答え、利用者に対するアンケート調査による。問い、現在までの事業費はいくらか、また計画変更に伴う事業費の減額はどのくらいか。答え、現在までの事業費は累計で5億5900万円になる、また計画変更に伴う事業費の減額は1億7200万円になる。問い、駐車場が2000平方メートルとなっているが、これほど広い駐車場が必要なのか。答え、日々の利用台数の集計を踏まえ、40台前後の駐車場所を確保していきたい。舗装は示している範囲とするが、それは必要な駐車スペースと考えている。問い、過剰な投資ではないか。係留料が未収になることもあるので、十分に検討してほしい。答え、利用者へのアンケート等を行い判断していく。事業費が増加すれば、係留料に反映することも含めて、事業説明を行っていきたい。写真、令和5年7月の三原ノージフィッシャーリーナの写真です。写真、終わり。委員全員協議会、9月20日。今後5年間の市財政計画について。概要、今後5年間で約14億円の財源不足が生じ、財政調整基金を取り崩して充てる。地方債残高は5年後には69億円減少し、544億円となる。5つの基金残高は45億円減って91億円になる見込みである。また、今後10年間の事業構想として、清掃工場更新、道路橋梁事業、小中学校長寿命化、リージョンプラザやポポロ長寿命化などで、総額648億円の投資事業計画があることなどが示された。主な質疑、問い、昨年に比べて今回はさらに財政が悪化する傾向の計画だが、どう対策を打つのか。人口減少が進む一方で、固定費は増えていくが、そこにメスを入れないと発展のための投資ができなくなる。具体的には何をしていくのか。答え、事業のスクラップに理解を得ることや、新たな財源確保に取り組んでいくが、公共施設の削減にしても、スクラップがなかなか進まない現状だ。議員からも提案してもらいたい。問い、市財政悪化の要因は多額の借金残高ではないか。これまでに18年間で153億円の繰り上げ償還をしてきているが、繰り上げ償還をしなくて済む財政こそ健全ではないか。今後の建設事業の規模や内容については、徹底的な吟味と市民合意が必要ではないか。答え、利率が高い借り入れ金の返済を、減債基金を活用して繰り上げ償還を行ってきたが、減債基金がなくなる令和10年度からはできなくなる見通しである。新たな大型投資については、いかに経費を抑えて最大の効果を生み出すか、引き続き検討していく。問い、小さなところでは市民に我慢を強いて、大きなところは強引に進めてきたのではないか。さらに、事業規模についてもっと研究が必要ではないか。答え、大きい事業も合意形成を図りながら進めてきた。研究はさらに行っていく。問い、公共施設について必要なコストと受益者負担、市の負担について見える化が必要であり、 支出の削減をコツコツやるしかないのではないか。答え、かかるコストと施設使用料の見直しについて、近いうちに議会に示す機会を持ちたい。問い、時代が進む中で支所をなくせば、財政効果はどう出てくるのか。そうなると支所の職員の再配分もでき、委託を直営に戻すなども検討できるのではないか。答え、地域には支所が必要であり、そこに人がいることが大事だと国の考え方も変わってきており、交付税措置もされている。人を増やせない中で直営に戻すことは非常に困難。問い、経常収支比率が悪化している要因は何か。答え、電力や物価の高騰、職員の定年延長などの影響や、人口減少で物通交付税が減るなどの影響が数値悪化の要因だ。
令和5年第5回臨時会、賛否結果一覧。賛否が分かれたもの、表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議案番号、発第6号、件名、水源の保全に関する意見書の提出について、議決年月日、7月14日、議決結果、原案可決、賛成23人、本会議欠席、総体を含む1人、表、終わり。令和5年第6回定例会、賛否結果一覧。全員賛成のもの、表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第71号、件名、令和5年度、三原市一般会計補正予算第4号、議決年月日、9月21日、議決結果、原案可決。議第72号、令和5年度、三原市国民健康保険事業勘定、特別会計補正予算第1号、9月21日、原案可決。議第73号、令和5年度、三原市介護保険特別会計補正予算第1号、9月21日、原案可決。議第74号、三原市議会議員及び三原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について、9月21日、原案可決。議第75号、長谷排水機場電気設備更新工事請負契約の締結について、9月21日、原案可決。議第76号、三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、9月21日、原案可決。議第77号、三原市手数料徴収条例の一部改正について、9月21日、原案可決。議第78号、三原市立幼稚園の教育・保育等の実施に関する条例制定について、9月21日、原案可決。議第79号、三原市火災予防条例の一部改正について、9月21日、原案可決。議第80号、市長等の付属機関に関する条例及び三原市空き家等対策条例の一部改正について、9月21日、原案可決。議第81号、三原市手数料徴収条例の一部改正について、 9月21日、原案可決。議第82号、三原市小規模土砂埋め立て行為に関する条例の廃止について、9月21日、原案可決。議第83号、和解をし、損害賠償の額を定めることについて、9月21日、原案可決。市第2号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月21日、異議なしと決定。市第3号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月21日、異議なしと決定。市第4号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月21日、異議なしと決定。発第7号、三原市議会会議規則の一部を改正する規則の一部改正について、9月21日、原案可決。発第8号、義務教育費国庫負担制度の堅持、義務教育諸学校30人学級の実現を求める意見書の提出について、9月21日、原案可決。発第9号、脱炭素と自然再興に貢献するサーキュラーエコノミーの推進を求める意見書の提出について、9月21日、原案可決。表、終わり。賛否が分かれたもの、表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議案番号、議第84号、件名、令和4年度、三原市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、議決年月日、9月21日、議決結果、可決及び認定。賛成、22人。退席2人、議第85号、令和4年度、三原市水道事業会計決算の認定について、9月21日、認定、賛成21人、反対1人、退席2人、請願5、第3号、インボイス制度の実施延期を求める意見書を、政府に送付することを求める請願書。9月21日、不採択。賛成9人、反対15人。議第84号、85号について、令和4年度、令和5年度に監査委員であった徳重議員、令和5年度に監査委員である中重議員は自主的に退席した。表、終わり。高校生との意見交換会を開催しました。総務財務委員会。本市議会では、市民の多様な意見を把握するという議会基本条例の規定を踏まえ、若い世代の意見を政策に反映することを目的に、高校生との意見交換会を開催しています。今回は令和5年7月29日、総務財務委員会の主催で、三原東高等学校、除水管高等学校、総合技術高等学校の3校の皆さんに、本市における課題及びその解決策をプレゼンテーション方式で行い、高校生と議員で意見交換を行いました。三原東高等学校。本市の公園の環境改善と活用の提案がありました。現状、トイレが古くなっている。柵がないところからボールなどが飛び出す危険性があるなど、きれいに管理されていない公園があるとの指摘の後、地域のボランティア活動などで様々な担い手に協力いただきながら、公園をきれいにし、 イベント等が開催できるようにするべきとの提案がありました。安心、安全に楽しめる公園を作ることで、たくさんの子どもが楽しめることになるとまとめられました。女水館高等学校。女水館高校の学生さんが置かれているバス通学の現状から、バスの増便及び料金改善の提案がありました。バスの運賃については、70歳以上は割引があるが、学生に対する割引がなく、若い世代への投資として、バスの増便と割引の施策を考えてほしいとの提案がありました。また、この取り組みをはじめとして、若い世代への投資は少子化の改善になるとの意見も出されました。総合技術高等学校。有害鳥獣対策として、イノシシの有効活用の提案がありました。すでに取り組んでいる具体的なアクションとして、ジビエの研究、有害鳥獣対策の箱罠の製作についての取り組みが紹介され、本市としてイノシシの有効活用に積極的に取り組むべきだとの提案がありました。また、学校設定科目、産業政策の取り組みの授業が紹介され、解決の難しい問題についてはみんなで一緒になって考え、解決につなげる良案を導き出していく実践に取り組んでいるとの報告がありました。高校生の皆さんからの提案は、今後議会の政策提案において生かしていくとともに、若い世代との意見交換の機会を大切にしていきたいと思います。三原市議会だよりの表紙を飾る写真を募集しています。市民に親しまれる三原市議会だよりの取り組みの一環として、表紙写真を募集しています。募集スケジュール、受付期間、5月1日発行号、3月31日まで、8月1日発行号、6月30日まで、11月1日発行号、9月30日まで、2月1日発行号、12月27日まで、三原市内で撮影した四季折々の行事や風景など、応募者本人がおおむね1年以内に撮影した未発表のもの、応募資格不問、1回につき1人2点まで、撮影機材は問いません。デジタルデータはオンラインで応募できます。詳細はホームページをご覧ください。三原市議会の QR コードが表記してあります。市議会の情報を発信しています。三原市議会では YouTube による会議中継のほか、録画映像により過去の会議状況を視聴いただくことができます。また、会議録検索システムにより各種キーワードで会議録を閲覧できます。会議録検索システム、言葉、関連語、発言者、カテゴリー、語句などの検索機能を備えています。議会映像ライブラリ、過去5年間の録画映像を視聴できます。YouTube、本会議委員会を生中継します。令和3年以降の映像も視聴できます。いずれも三原市議会トップページからリンクしています。第3回輝く三原の中学生・高校生。市内中学校・高校の取り組みや三原市への思いを聞きました。大和中学校。生徒会のスローガンや目標は、Push Your Limits です。限界突破という意味です。この言葉に、自分の限界を恐れず何事にも一生懸命取り組もうという意味を込めて、 今年の生徒会のスローガンにしました。他校や学校以外の方との取り組みはありますか？キャリア教育で地域の方と関わっています。地域の方と協力し、いろんなものを作ったり、イベントを開発したりすることで、
大和町を盛り上げています。
三原の好きなところを教えてください。地域の皆さんが優しいところです。大和では学校に行くとき、挨拶をしたら必ず帰ってきます。また、中心部に行っても席を譲っていただいたり、横断歩道でなくても歩行者を優先してくださったりしてくださいます。三原の皆さん、本当に優しくて大好きです。若い人はどうすれば政治に参加しやすいと思いますか？スマートフォンを使って投票できるようにすると、投票所に行って投票する必要がないので、若い人が投票しやすいと思います。令和5年12月定例会予定表。令和5年11月1日現在。都合により日程を変更することがあります。表、月、日、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。月、12月、日、5日、曜日、火曜日、開会予定時刻、10時から、会議、本会議開会、12月7日、木曜日、10時から、本会議、一般質問、12月8日、金曜日、10時から、本会議、一般質問、12月11日、月曜日、10時から、本会議、一般質問、予備日、12月12日、火曜日、10時から、常任委員会、総務財務、12月13日、水曜日、10時から、常任委員会、厚生文教、12月14日、木曜日、10時から、常任委員会、経済建設、12月15日、金曜日、10時から、補正予算特別委員会、12月19日、火曜日、14時から、本会議、閉会、表、終わり。編集委員のつぶやき。日本は先進国と思っている人は多いのではないか。実は30年間も日本の平均年収は上がらず、少子高齢化は高いレベルで進んでいる。非正規雇用者は約4割を占め、将来が不安で結婚しない人も増えている。この先、将来を担う子どもたちはどうなるのだろう。明石市の泉房穂前市長は、子育て支援、一人親家庭や高齢者、障害者に寄り添った施策を進めてきた。特に市独自に5つの無料化を実現し、10年連続で人口が増加した。全国住みたい町ランキングのトップクラスである。願わくは、本市もそうあってほしい。宮垣秀政。議会広報部会員、小玉恵三、岡田直樹、村上舞、住広豊、中迫雄三、木村久人、宮垣秀政、正田陽一、高島秀夫、正田陽一、徳重正時、伊藤勝也、新本明、寺田元子。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、中央公民館、各地のコミセン等でも配布しております。三原市議会広報校長委員会。 三原市港町三丁目5番1号電話676137ファックス634545。以上で三原市議会だより令和5年202311月1日ボリューム74を終わります。音訳構成デイジー編集は朗読録音グループ声の友でした。